クジラジーマネージ君、今月も僕らの先生の登場となります。では先生、自己紹介をお願いいたします。
広島県民共済の水戸淳二です。よろしくお願いします。
広島県民共済廿日市支所の藤江です。よろしくお願いします。
はい、藤江さんはこうやってラジオとかメディアに出ることっていうのはよくあるんですか？
全くないです。初めてで緊張してます。ドキドキです。
ドキドキということで、はい、水戸淳先生から見てその藤江さんってどんな存在なんですか？やっぱ明るくてこうハキハキみたいな。
そうですね、あの職場をすごい明るくしてくれるので、はい、まあ、いるだけですごいパッと明るくなって、はいはい、みんな働きやすく、はい、なってると思いますね。
ただこれ廿日市支所ということは、はい、水戸淳先生とは違う事務所で働かれてるということですか？
そうですね、あの私は東区にある広島本所で働いてるんですけど、藤江さんは廿日市支所に勤務しています。
はあ、で藤江さんこのラジオに出ますってオファーがあった時に、はいはい、どうして私みたいな感じだったんですか？
そうですね、ちょっと、はい、私でいいんですかっていうぐらいの
いや出てほしかったんですよ。
うん、はい、なんかリハーサルっていうか打ち合わせから2人とも息ぴったりでした。はい、で今ラジオを聞いてる廿日市に住んでるクジラたちも多いと思うんですけど、この廿日市支所っていうのは藤江さんどこにあるんですか？
夢タウン廿日市の1階にあります。であの中高生の皆さんはまだ、まあ、用事はないかもしれないんですけど、もし近くに来たら雰囲気だけでもぜひ見に来てください。
ねえ、あ藤江さんだって手振るのもありですか？
はい、外から、はい、あのガラスガラス張りなんで、はいはい、覗いて手振っていただいて
絶対藤江さんあの振り返してくれるので
両手で振りますよ。はい、
あのお仕事中だったら多分振り返したいと思いますんで
そうですね、ちょっとそっと振りますその時は
では早速藤江さんにいろいろとお聞きしたいんですが、はい、今は入社何年目になるんでしょうか？
私は2006年4月の入職なので今19年目になります。で水戸淳先生とは年齢が3つ私の方が上なんですけど、もう何でも相談できるんで勝手に同期のように思ってます。でも困ったことがあったらすぐに相談できて本当にいつも頼ってばっかりです。
わあ、さすが水戸淳先生は。
恥ずかしいですね、
やる時あるんですね。で藤江さんは広島県民共済ではどんなお仕事をされてるんですか？
今は廿日市の支所で勤務をしているので、基本的には来店対応と、あとは外に出ての外勤活動をしています。来店は新しく加入したいという方の相談はもちろんのこと、加入者の方の相談も多いので変更や共済金の請求手続きなど様々な対応をさせていただいてます。そして、外勤活動では県民共済を知っていただくためにお客様に会いに行く活動をしています。加入者の方のご自宅へお伺いすることもあれば、周辺地域を回ったり企業に訪問することもあります。
で広島県民共済では19年目と言われましたけど、はいはいはい、そもそものきっかけっていうのは何だったんですか？
きっかけはですね、私はもうとにかく広島で地元で働きたいっていう気持ちがすごい大きかったので、まあ、県内の企業での就職を希望してました。でさらに人と関わる仕事がしたかったっていうのもありまして、まあ、正直初めは共済って何っていう感じだったんですが、共済の仕組みを知っていくうちに助け合いの事業っていうことでより魅力を感じて働こうと思いました。
助け合いってところがいいですよね。はい、じゃあもう藤江さんが思う広島県民共済の魅力ってところを教えてください。
はい、人との関わりの大切さを実感できることです。直接でも電話でもたくさんの方と関わることができ、一人一人の方と接点を持つことができます。いろんな年代の方と関わることができるので勉強になることもたくさんあります。
働きながら勉強になっていくっていうのは成長を感じてめちゃくちゃいいですよね。では水戸淳先生から見て藤江さんのお仕事ぶりっていうのはいかがでしょうか？
藤江さんはあの非常に丁寧な仕事をされるので、まあ、とにかくミスが少ないんですよね。でそして異常にお客様に好かれるという特徴があります。私にはない能力なので羨ましいです。なのでクジラの皆さんも夢タウン廿日市へ遊びに来た際にはぜひお父さんお母さんと一緒に藤江さんに会いに行ってみてください。あの私が言っていることの意味がわかると思います。
いやいや、あの水戸淳先生にもあの好かれる能力あると思いますけど。
いやいやいや藤江さんには負けますね。
いやいや負けますよ、私は水戸さんに勝てますね。
この話は長くなりそうなんで
後でやりますね。
藤江さん、このコーナーはですね、はい、中高生クジラと一緒にお金について勉強していってるんですけど、お金に関することで中高生のうちはどんな勉強をしておくといいでしょうか？
そうですね、あの勉強っていうほどではないんですが、お金を貯める癖を身につけておいてほしいです。 大人になると欲しいものを買うだけでなく税金の支払いだったり老後の資金を貯めたり生活するためにもいろいろなお金が必要になるので今のうちにお金を貯められるようになってほしいです
ね。えとはいえお金を貯めるってなかなか難しくてですね、はいはい、お金を貯めるコツってのはあったりしますか？
ただまあ漠然とお金を貯めるぞっていう気持ちだけだと続けるのが難しいのでお小遣い帳やスマホのアプリで自分のお金の使い方を記録してどんな無駄遣いをしているのかを知って無駄をなくすのがいいと思います。ちなみに私も高校生、中学生、小学生の子供がいるんですけどあっという間にお小遣いがなくなってしまって毎月月末はヒーヒー言ってます
本当ですかね。お小遣い少ないんじゃないですかこれ
長男は1日150円っていう
ってことはまあ1ヶ月5000円ぐらい
5000円ないぐらいですかね。
結構ありますね長男さん結構使ってますねこれこれ真偽ですよこれ
今長男はお小遣いバラされたって思っていませんけどね。いや2人とももう本当雰囲気がいいね、まあ、そういった職場なんだろうなって思いますよね。はい、夏休みもありますんでみんなしっかりとお金を貯めて使うところでこう使いながらねやりくり頑張ってほしいなと楽しんでほしいなと思います。では最後に藤井さんから中高生10代へメッセージよろしいでしょうか？
はい、毎日毎日暑い日が続いて本当にしんどいと思います。まずは元気であることが大切なのでしんどい時はしっかり寝てしっかり食べて無理をしないようにしてください。そして興味のあることやチャレンジしてみたいことはとりあえずやってみてください。時間はみんな平等に与えられてるんですけど大人になったら自分のための時間ってすごく短くなってしまうんですよね。私も今になってやってみればよかったなって思うことがたくさんあるのでぜひいろんなことに興味を持って動いてみてほしいです。
素晴らしい
素晴らしいじんときますねこれ
いかがでした今日藤井さんは。
いやもうちょっと上手すぎてちょっと僕いらないんじゃないかと思いました。大久保さんと藤井さんでいいんじゃないかと思いました。
もう毎回ゲストが来られた時言ってますけど絶対に引退しないでください
引退し頑張ります
藤井さん今日は本当に、ね、来ていただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
クジラジーマネー塾今月はゲストが登場でした。三田潤先生と藤井さんでした。心からありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。